の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました第39回目を迎えました。気がつけば両生類パーソナリティを務めさせていただいておりますダンと申します。よろしくお願いいたします。いや、実はですね、今日は日曜日ということで、あれあれあれ、ちょっと待てよ、今実際リアルタイムで聞いてる方、ちょっと前にね、ちょっと前にっていうのが今日ですよ。今日気がつけば両生類第38回を更新されたばかりなんじゃないかなというふうに思われてる方、そうです、その通りです。もう早速ね、次の回ね、収録しちゃうと、もうやる気満々ですっていうところでね。なんでこんなやる気満々なのかっていうとですね、まあまさしくですね、この番組の、まあ、今後どうしていくかっていうところですね、ちょっとご相談したいなというふうに皆さんに思いましてですね、はい、でそれについてですね、まあ、皆さんを代表して、私に対してこう物を申してくれる方がいらっしゃるということでね、まあその方をお呼びしたいと思います。今日のゲストはハルさんでございます。よろしくどうぞ。
どうもです。
はい、どうも。
音亀のハルでございます。
はい、まあこの番組では結構もう毎度になってきていますけれども、
はいはい
はい、いつも本当にありがとうございます。
もう3回目ぐらいですかね。
ですかね。またね、いろんな BGM だったりだとかね、今ネトラジーで聞いてくださってた方は多分聞こえてたんじゃないかなと思いますけど、私の「サイバイマン」という曲のオケを作ってくださったのも、ミックスしてくださったのもハルさんです。
あだーす、
はい、だいあれよ、うん、ということでね、まあ今日はタイトルは一応皆さんに相談ですというふうな、ね、タイトルでやらさせていただいておるんですけれども、うん、まあまずハルさんに私がね、まあ、相談というか、まあ、ちょっとまあ聞いてみたんですね。
うんうん
うん、前回のね38回の冒頭でも言いましたけれども、
うん、
要するにこう、うん、話が長えと話が長えんだと
気がつけば両生類、
気がつけば両生類、それはまあね、分かってるんですよ。
うん
うん、で、じゃあ要約しなければならないと。
うん
うん、で要約しようっていう時に、その、まあ、単純に技術的な部分もあるんでしょうけれども、実際その要約するというのはどうなんだろうかっていうところ、ご質問させてもらったというか、まあ、アドバイスをこうたわけですね。
うん
うん、でそこについてどう思われますかね。その今まで その気がつけば両生類っていうものが、まず春さんとしてはどう感じられてました。
まあ、ようやく、まあ、自分的には、なんだろうな、好きは好きなんですよ。
っ
ていうか、自分的にはそんなに、話が長くて聞きづらいみたいな感じはそんなに実際はなかったんですよね。
なるほど。
だから、それは逆に自分がアホだから、言葉を尽くされて、やっとわかるレベルなのかもしれないし。
だから、まあ、その辺はその私のイメージとしてはですよ、
うん、
なんていうのかな、言葉を今尽くしているっていうふうにおっしゃってくださったんですけど、うんうん、いらない言葉が多いっていうようなイメージ持ってるんですね、自分の中では。
うんうんうん、
もっと分かりやすく簡潔にスマートに話ができるじゃないかと、いらない、うん、無駄な部分が多いと、
うんうん、
だけど、まあ、春さんとしては今のご意見をだと、まあ、その言葉を尽くしてくれてるから分かりやすい部分もあるというような、
うんうん、
それがまあ言葉を尽くすと受け取れるのか、無駄が多いと受け取るのかっていうところでは、まあ人によって違うのかも分かんないですけど、
うんうん
うん、まあ、春さんの場合はそういうふうに受け取ってくださったということですかね。
そうそうそう。でもその辺ダンさん自身はどう思われてるっていうか、
うん、
その要約した方がいいって言われて どうなんです、できそうなんですか。
いや、できそうかどうかっていうのは、
まあ、やるしかないかなっていう感じですね。まあ、その、やるしかないかなっていうのは、結局、じゃあ、ようやく、結果的にですよ。結果的にようやくするしないって、どっちを選んだって、僕は、まあ、いいと思うんですよ。ただ、その、私がその、この気がつけば両生類に対して求めてるものを、こう、クリアするというか、そっちの方向性に行くためにはどうするべきかっていうふうに考えていて、で、まあ、他の方からいろんなご指摘をいただいたように、その私の話っていうのは喋り方っていうのは本題からずれることも多々ありますし、で本題からずれた時にもともと本題にしてたものをかなぐり捨ててその新たに選ばれた選択肢その枝分かれしたものをもう本筋にしちゃおうとすることもよくあるんですね。そっちの方が良さそうだわって思って、でそれが結果的にその私の求める化学反応とかが生まれてくれればいいんですけど、単純に何が言いたかったのかよく分かんない回になっちゃったりだとかするとダメなわけですよ。だからこう話の筋をしっかりこう通してその主軸からブレずに話をするっていうテクニックもちょっと自分にないなと思ってるし、でも話してる最中にいろんなことが頭をよぎってこう本当あんまり考えずに喋っちゃうんですよね。喋ってる最中っていうのは、そのもうよく私が表現する中では脊髄で言葉が生成されるイメージもうボロボロね、こう喉のあたりからこう言葉が出てくるんですよ。
そうね、ダンさんはそれはあります。まあ俺は全然人のことは言えないですけど、はっきり言って。
いやもうね、だから考えなしに言っちゃうというか、
湧いて出てきてます。
そう、湧いて出る。そう。だからなんていうか、自分でも聞いてて、その収録した音源をね、聞いてて、これ息いつしてんのかなっていう時もよくあるんですね。だからこれあれ俺編集してつなげたかなって思うぐらい、なんか不自然なその。なんかなんていうの、その喋り方になってて、
間がね、
間がねおかしいんですよね。まあだからそれはなんていうか、やっぱ聞いてる側からしてそのなんていうのかな、やっぱ本筋が分からなくなってしまったりだとか、まあ、聞いててやっぱり不快に思われる方も多いと思うんですけれども、ちょっと書き込みいただいておりますのでご紹介したいと思います。はい、2番七瀬さん、今来た、本当悪いけど産業であらすじを頼むということで、じゃあ産業でお願いします。春さん、
え、俺ですか。ダンさんが、今後の両生類について悩んでる。
じゃあ私なりにも産業にしてみましょうか。このラジオ、このラジオ、ようやくすべきか、みんなに聞きたい。じゃ、ダメだな、これ。ダメだな。ダメだな、これ。はい、じゃあ3番。3番、淳平さん。ああ、ありがとうございます。Now! ということでね、今お聞きいただいてるみたいなんですけれども。
ですよね、前々回来て。
そうです。天狗淳平さんですね。はい。もう、はい、淳平さんもね、本当に喋りが安定しているなっていうふうに、今、番組の中でも話してたんですけど、すごく緊張されてたみたいですね。途中からね、もうずっと僕が喋っちゃう、あれもやっぱりだから生成されちゃうんですよね、言葉が喉あたりでね、全然違う話になっちゃいましたからね。
すでに今ちょっとその気が、泣きにしもっていうか、多分自分があんまり喋らないせいもあるんですけど、
ね、やっぱそれ相性もありますけどね、もちろんね。
まあ
ね、
いや、まあまあちょっと話を戻すと、なんだろうな、その話が長い短いって感じるのはまあ感性な気はしますけど、自分が両生類聞いてて思うのは、なんだろうな、はい、ダンさんの目指す方向性がどっちなのかなっていうのが、思う時があるんです
ね。どっちっていうのは何かこう、あるんですかね、その、具体的な方向性っていうのは。
広げたいのか、深く掘りたいのか、どっちなのみたいな感じ。
それがね、その、なんていうのかな、これは、この気がつけば両生類って何のためにあるかっていうと、まあ、多分春さんは分かってるかと思うんですけど、私のためにあるんですよ。でじゃあどういうことかっていうと、 私が知らないことを知るためにあるんですね、結果的に、
うん、そうですね、
うん、結果的にですよ、これは過程となる部分がどうなろうといい、それはいいんです。結果的に私が今まで知らなかったことを気づけたりとか知ることが、教えてもらったりとかすることができれば万々歳だと、
うん、
でもそのためにはまず私自身がすでに知っていることっていうのをこうアウトプットしないといけない、自分自身もその自分がどこまで感じてるのか、どこまで知ってるのかっていうのを知るために、でみんなに知ってもらうためにこうアウトプットしないといけないですね。でそれに対してのみんなのリアクションを受けて、そのリアクションがその自分の知らない世界の産物だったら、あのいただきますっていう感じなんですよね。で逆にそのもしそのリアクションをくれた人がですよ、リアクションをくれた人がまあ反論だったり意見をくれたときに、まあよく僕が言うセリフとしてはその叩き潰すとかぶった切るとか言いますけど、その反論とかをねもう全身全霊でやるんですよ、それは。なんでかっていうと、全身全霊でやらないと余裕を持ってやったって、もしくは途中で相手の言うこともまあそういうこともあるよねみたいな感じで言っちゃったら、最初の目的がね達成されないので、自分がそれを本当に納得できるかどうかっていうところが大事なところなんですよね。で、
そうなのかな、よくわかんないけど
だから僕がそれ、相手が言ってることが例えば理解できなかったりとか、いやおかしいだろ、それはちょっとちょっと筋としておかしいと思う状態のまま、まあでも別に相手を、まあ、なんだろう、傷つけないためにだったりだとか、その、まあ、何か空気を読んだりとかしてそれをそのままにしておくっていうのは、その私の元々の目的にかなわないんですね。もしかしたら相手の言ってることが理解できないとか納得できないという状態は、その自分の知識が足りなかったりとか相手からの情報が足りなかったりしてそれが分からないだけであって、よくよく話を聞いていったら、なんだそんなことが言いたかったのか、しかもそれ俺知らないことだったっていうふうに思える可能性があるわけですよ。で得てして僕らのコミュニケーションってちゃんとそこまで到達しない状態の時に、こう終わらせてしまう、そのコミュニケーションを、ことが非常に多いと思うんで、最後まで生き抜こうぜっていうふうに言うようなスタンスなんですね。で、さっきの春さんの質問のところに戻りますけど、そのじゃあ広げていきたいのか、こう深く掘り下げていきたいのか、それはまあ両方なんですよね。結局その一番理想的な形は可能な限り広くて可能な限り深くやっていきたいと、で深く掘り下げていける対象っていうのがいつどこで現れるかわからないんですね。で同じ人と同じことをずっと話しててもそのもうすでに知ってる人ですから、知ってる人というか、その、どんどんどんどんこうお互いに知らないものっていうのがなくなってくるんですね。どんどんどんどんいろんなことについて話し合ってると、だからあやっぱりそうだよねそうだよねとしか言わないというか、お互いの意見が一致していることの確認しかしなくなってくるような感じ。
まあそうですね、
だそれは確かに楽しいんですよ。で多分ラジオとしても多分充実した内容になってるのかもしれない。だけど私の本来の目的じゃないから、それだけになってしまうのはすごく問題なんですね。で、だから新しい人をどんどんどんどん発掘していかないといけないっていう部分は大いにあるんですよ。だから可能な限りそのとっつきやすくて、可能な限り深くまでそれぞれが思考できるような状態っていうのがベストなんですね。薄く広くしても全く意味ないし、狭い範囲でその範囲を限定してどれだけ深く掘っても意味ないと思ってるんですね。まあ、だからじゃあ一つのポッドキャスト、ネットラジオを使ったラジオでそれが可能なのかどうかっていうのは、まあ、もしそれが不可能な状態があるんだとしたら、じゃあラジオっていうもの自体からもっと違う方法を考えないといけないっていうような話になると思うんですけど、だけどそれはまあ今模索してってる状態だと。
でもなんかね、俺の感じる感じ、
どうぞどうぞどうぞ、
なんだろうな、ダンさんの聞いてるとなんかね、 同じダンさんと同じ目線で話せる人以外はいませんっていう感じに聞こえるね。
はあ、それはどういうところからそう感じるんですかね。
ま、ダンさんの基本的に姿勢としてさ、まあ、本人がどうか思ってるか分かんないけど、こっちから見ると、ダンさんが上から目線で常にいる感じがするのよ。ゲストに対しても何にしても。
うんうん、
で、上から、やっぱりそれ、さっき、ダンさん自身が言ってたように、切りつけるとか、ぶっ潰すっていうような表現をしてるように聞こえるんだよね。
うんうん、
そうすると、見てる側としては、そこにゲストに行きたいかって言ったら、行きたくないと思っちゃうのよ。うんうんうん、それが、そこに意見を持ってたとしても、持ってなくても。
うんうんうん、
っていうふうに、俺は感じるのよね。
うんうんうん、
それって、ダンさんの本意なのかなっていう、この番組の求めてたところにたどり着くのに、それが理想なのかねって、俺は見てて思ったんですよ。
うん、だからそれが、その私が求めていた、その、ものと、その行動が一致してない部分が、そこで初めて分かるわけですよ、今の春さんのお言葉によって。
うん、
だから、俺はどっちかっていうと、その言葉を使うことによって、よりこうなんていうのかな、本音が出やすい環境になるんじゃないかと期待して発してる言葉なんですね。
うんうん
うん、
だから俺が今回来て言いたいのは、あくまで自分がそう思ってるっていう本音を言いたかったの。
あ、うん、それはそうでしょうね。うん、今春さんがおっしゃってくれたのは、そういう例えば、まあ、あのゲストに来てくれた人とかアシスタントに来てくれる人に対して、そのまあ、いわゆる、まあ、敵対心じゃないけど、
うん、
まあ、その何か論じたときに絶対負けないぞみたいな、
うん、
その論破してやるみたいな感じの姿勢でやっていると行きたくなくなっちゃうっていうのは、
うん、
結果的にその元々求めている段が求めているところにつながらないんじゃないのっていうふうに、
うん、
思ってるわけですよね。
うんうん、
でそう感じられるっていうところの感性がない、なかったわけですよ、僕は今までね。で言われてみれば確かに、まあ、そう思ってもしょうがないなっていうふうに私は思ってるんです今ね。
うんうん
うん、だからその私が求めていたその効果と、うん、その言葉がね、そのぶっ潰してやるぞとかっていうふうに言う言葉が、うんうん、その私が求めていた効果ではない副作用というか、他の効果の方が絶大に出てきてしまっていて、求めている効果が出てこなくなってしまっているっていうことがよくある、他のことでもたくさんあるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
うん、だからそうやって今ご指摘いただいた部分に関しては、確かにもともと僕が求めているものと食い違ってるし、それを改善する必要があるんですね。
うん
うんうん、だそれ、
ちなみに、
はい、どうぞ。
それは、どう思われます？今
で。だから改善する必要があると思ったんですよ。今の。初めて、うん、聞いて初めて、あ、行きたくないと思っちゃう言葉なんだっていうこともね。
うん、
だそういう、それぐらいその、なんていうのかな、自分、このダンっていう男がまだ何も知らないんですね。
うん。
うん。
それがあれですよね。一対一の、ね、それこそメッセージのやり取りの中で、その相手が、ね、こういう人だって分かってて、その、まあ、プロレス的じゃないけど、こう、気の合う、
気の
分かってる仲間同士で言う言葉ならいいんだけど、それがツイッターで流れちゃうと、やっぱりね、それこそダンさんはダンさんのツイッターでもあるし、両生類のツイッターでもあるわけじゃないですか。ってことは、両生類聞いてる人はダンさんフォローしてるから、それも自然と目に入っちゃうじゃないですか。
なるほどね。
それってどうなんだろうなと。
なるほど。
で、さっきも、あれじゃないですか。あの、ダンさんは、自分がゲストに来る前に、まあ、自分に対して、いや、ボコボコにされるんだろうなっていうツイートをされてたじゃないですか。
うんうんうんうん、
ちなみに、あれはどういう意図なんです？やっぱりプロレス的な意味でっていうことなんですか？
そうですね。だからやっぱりそれが、その、なんていうのか、公の場だっていう感覚がなかったんですね、多分ね。
ああ、なるほど、
ね。うん、
ツイッターってそういうところが怖いですよね。だからその微妙な
線。確かに言われてみればそうですね。
うん、
そうだね。
だからそれがちょっともったいないなっていう思ってる部分が、まあ前からちょいあっても
。そうです。うん、だから多分ちょっと安易に考えてた部分があって、もしそれが他の人が見てたとしても、うん、おお、なんか面白そうなこと始まるのかみたいな感じで受け取ってくれるっていう風な感覚で、 みんながみんなそうやってね、プロレス好きな人だったらいいんだけど、そうじゃない人ももちろんいるわけですよね。
そうそう、だからそこで分かれちゃうじゃないですか、人が。そういうのについていける人は。
そこでなんか一つフィルターがかかってしまうわけだ。
そうそう、だからそうするとやっぱもったいないんだっていう。それこそね、自分自身がこの番組好きなんで、あのね、広がっていけばいいなって思うところがあるから、だからあえて言わせていただきたいなという感じですよ。いやでも今回は本当に、自分の意見が本当に正しいとは思ってない。いや、
正しいことはもう一つもないんですからね。そうそうそう、むしろだから春さんにとって正しいことだから、それは、
だから、リスナーのね、聞いてる人がね、できるだけいろんな意見を掲示板に書いてくれたりね、
で今ね、そういろんな意見をね、あの、書いてくれてるみたいなんで、ちょっとご紹介していきたいと思うんですけど、
いっぱい来てますね。
まあ、4番7、3、産業じゃなくていいよ、簡単に頼むということで、まあ、ちょっと今までこうダーッと進んでいきましたけど、なんとなく分かりましたかね。
どうでしょうね。
で、5番7、3、ありがとうございます。これ言っちゃ元も子もないけど、これをネトラジに載せてるのがそもそも、はてなはてなはてなとなるんじゃないかなと、ポッドキャストに載せても全く違和感ないけど、ネトラジに載せてると違和感しかないということで、そうですかね。
そうですかね。
いや、俺はそうでもないと思うんですけどね。むしろネトラジ的な僕は放送だと思いますよ、これは。
まあ、俺ネトラジ自体はあんまり普段使ってないのでなんとも言えないですけど、でもだってこれがリアルタイムにそのね、あの、例えば自分が言った意見に対してこう思ってる、こう思ってるっていうのが返ってくるっていうのはね、大きいですよね、やっぱり。
大きい大きい。やっぱり実際皆さんからこうやってね、お言葉いただいてるんで、どっちかっていうとこのネトラジっていうのはそういう本音が、本音というかな、こう、な、まあ、アクシデント的なものが発生しやすいものなので、予定調和じゃないんですよね。ポッドキャストって編集できるし、後からいかよりもできるから、そのいろんな意思に沿って編集してこう、形を整えることができるけど、やっぱこうやって本当にその普段も本音で放送しようよって言ってる、気がつけば両生類ですけど、さらにその下を今言ってるわけじゃないですか。ね、そのなんかさらにもう一つの被り物をバッと投げ捨てても、あの、身と骨しかないですっていうような状態の話をしてるので、これは結構やっぱりネトラジ向きじゃないかなと思う、
ね。
う
ん、まあでもね、今回のポッドキャスト聞いた方もね、ぜひね、
あの、まあ、もちろんもちろん、
シャープダンレディオでね、
そうそうそうそう、もちろんあのツイッターやってる方はね、ハッシュタグつけていただいてもいいですし、あ、別にあのお便りいただいてもいいですし、何でもいいんでね、はい。で、はい、で6番七井さん、はい、これ言っちゃ怒るのは承知だけど、もうちょっと端的に言わないといけないよダンさん、端的に言ったら私の本質が伝わらないじゃないっていう言い訳もわかるけど、端的に言えないってことは本質がないんじゃないって意見もある。前者はここで成り立つけど、後者は世の中で通用する話、世の中とは学会や研究、ここは学会じゃないといえばそうだろうが、ネットでのルールだけで伝えたいのかってなる。このお二人はこの意見どう思いますってことで、確かに、まあ、あのおっしゃるところもあって、 まあ、それがやっぱりその要約するか否かっていうところなんですよね。その端的に言ったら本質が伝わらない、で端的に言えないってことは本質がないんじゃないかっていう意見を、まあ、いただいてるんですけど、で、まあ、この6番7さんの意見としたら、もっと端的に、要するにこうスパッと短く大事なところを出すというところですよね。で、私もそうしたいんですよ、ね、だけど、まあ、いろんなあの怠慢だったり、そうすることに対しての努力が足りないっていう部分が往々にあってですね、そのさっきも言ったようなこう脊髄で生成される言葉をコントロールすることができてない状態なんですね。あ、そういえばっていうふうになっちゃう。どうぞ。
ダンさんはこう今までこう自分が流れでこう流れっていうかな、ずっと考えてきたことが呪術つなぎになってるんですね。
そうそう、
だから一本引っ張ってくるとそのままずるずるずるずるずるずる全部出てきちゃうみたいな。
そうなんか考えというか、そうなんか、そうですね、生活とかとなんか、なんだろうな、こう密着してるというか、こう一つのものの考え方として孤立してないんですね。だから
逆に言うと、そのどっかすっ飛ばしていきなり答えにたどり着いてないっていう証拠なのかもしれないですけどね。だから自分でそこまでちゃんと考えて、そこまでだっていうことなのかなっていう気はしますけど。
なるほどね。まあ、確かにそうかもしれないですね。まあ、その、 なんか教科書で習った方程式を一つポンと出すっていう感じではないような感覚ですね、うんうん、そのなんでここまでたどり着いたかっていうとみたいな。でもやっぱりそのなんでっていうところを説明しないと、
そう、
うん、あの聞いてる人もあっそうで終わっちゃうと思うんですよね。その方程式自分が習った時に、
うん、
そのもうわけがわかんないけどでもこうなるんだよっていうふうに言われて、それだけはやっぱ覚えるっていうのはテストの点数取れるけど、
うん、
やっぱり僕が求めてるのはそこじゃないってなっちゃうんですよね。まあ、今の本当6番七瀬さんの書いてる端的に言ったら私の本質が伝わらないじゃないという言い訳もわかるけどって、今の言い訳なんですけど結局はね、今の6番7さんから言わせてみれば
そうですね、
うん、だけど、まあ、そこをねそう思い込んでる自分が、まあ、段がいるんですね。だからもっと端的に言ってるけど本質が伝わるっていう方法が多分あるんですよ多分、うん、だから、まあ、それをやっぱりやらないといけないだろうなって思ってるんだけど、
うん、
一応皆さんに聞きたいんですよね。今のところどうなんだろうって、どう感じてんだろうっていうところね。で、春さんは今おっしゃってくださったような感じだったと、
うん
うん、
ただ今、まあ、ちょっとあのうまく言えるかどうか分かんないけど、本質が伝わらないじゃないっていうことは、ダンさんはそのことを相手に伝えて、で伝わった相手、そのダンさんが言いたいことがちゃんと伝わった相手がそれに対して反論を求めることを求めてるってことですよね。
だから私のそのやってることの、なんだろうな、こうプロセスというかルートっていうのがいくつかあって、正規ルートっていうのはそれなんですよ。その正規ルートっていうのは私が本音をポコッと出すでしょ。でその本音が正しく伝わったことが前提で、その相手からそのリアクションがあるわけですね。でそのリアクションを私が逆にまた相手が言っていることをちゃんと理解できた前提でさらに返すとかっていうようなやり取りがあるのが正規ルートなんですね、
うん、
だけど全部が全部そうなるっていうのは結構難しいことだったりするんですよ、
うん
うん、でそうじゃない状態で勘違いしながらやり取りが進んでいくっていうことは往々にしてあって、
うん、
まあ、第30回で来てもらったユウさんとのやり取りって結構そういう部分が非常に大きくて、あのすごく分かりやすい例ではあるんですけど、 でもその時に生まれてくる新たに派生してくる化学反新たな化学反応ってあるんですね、
うん、
あ、俺ってこの人が言ってることこういうふうに感じ取ってたけど全然違うことを言ってたんだっていう発見ももちろんあるし、
うん、
そうじゃない部分でのその新たな化学反応っていうのが発生するので、
うん、
あの必ずしもその正規ルートを通らないと目的にそぐわないっていう話じゃないんですね、
うん
うん、
じゃあ もしかしたらそこをあえて逆にそのこうなるっていうところをはしょある程度はしょって話したら、例えば相手がえ、じゃあそのはしょった部分はどうなってんのって考えるっていうことはないんですかね。
うーん、
なんだろうな、うまく言えないけど、
なぜそうなるのかっていう部分をリスナーさんに考えてもらうってことですか。
うん、そうね、まあ、ある程度こう、うん、全部言わないである程度隙がある状態で話せばある程度そこも話の長さ的に集まる。
なるほどなるほど。
でそこに、うん、あの要はツッコミが入ってきたらそれに答える。でそうするとそのあ要は突っ込んでくるっていうことはそこに対して理解しようっていう気持ちがあるってことですか、うんうんうん、逆に言うと。そうする、それに答えれば、そこの理解がもうちょっと双方に深まるんじゃないって今ちょっと思ったんだけど、どうなんでしょう、うん、
要するに、ちょっと今の解釈、僕、私なりの解釈を、
うんうん、
あの違う言葉で言うと、まあ、うん、相手が入る隙を作ってあげて、そこに来た時により深い話をするっていうことですか、
うん、そうですね、まあ。
うんうん、ちょっと多分表現は違うのかもしれないけど、私もその最近段階分けみたいなのが必要なのかなって思うようになってきたんですよ、
うん、
要するに、まあ、極端に分けた場合に話がちょっとこれは横暴な分け方ですけど、話が分かる人と分からない人と言ったとして、で例えば、私がわって言ったことに対して、まあ、反論するにしてもその同意するにしても、こう私が言ったことがちゃんと言いたいように伝えたいように伝わってる人っていうのが話が分かる人で、
うん、
だけどなかなか伝わらなかったりだとか、うん、 やっぱりこう重ねて聞かないとなかなか理解できない人、うんうん、全然違う形で理解したと思い込まれるような人たちっていうのと、うん、こう、さっき春さんが質問されてたのはその、うん、一番最初に質問されてたのはその分かる人だけを対象にしたいのか分からない人も含めてどんどん広げていきたいのかっていうところになると思うんですけど、そうですね、その分からない人たちに対しての導入部分として私が喋ることと分かる人に対して喋ることってちょっとやっぱりこうアプローチの仕方が変わってくるわけですよね、
うん、そうそうそう、うん、だからこの番組の難しいところはやっぱそこですよね、
うんうん、
それをだからもう絞っどっちかに絞っちゃっても分かる人だけっていうか、まあ分かる人を主に向けた放送にするのか、それとも分からない人に向けた放送にするのか、両方やるとやっぱりどっちもおろそかになっちゃう可能性っていうのはあんのかなって気はしますよね。
うん、
そのやっぱり、まあ、理想的には両方を、ね、
うん、まあね、
いいんでしょうけど、
こううまいバランスというかいいところをこうついていかないといけないのかなと、もしかしたらごめんなさい、これもちょっと外れてるのかも分かんないですけど、あの子供ニュースで大活躍されていたあの池上先生がいるじゃないですか、
はい、
わかりますかね、最近すごく大活躍されている、
はい、
あの方はそれがすごくうまいような気がするんですよね、
うんうんうん、
その分からない人に対しての説明と分かる人に対しての説明というか、その多分段階もたくさん持ってて、だからそこを私はそのなんだろう、こうただ本音を出すだけでしかやれないっていうか、
うん、
そこはまあ全然苦心もまだしてないですよね、
うん、
あ、まあそういうことかな、ちょっと、レスが溜まっておりますのでご紹介したいと思います。
はい、はい
はい、7番、純平さんありがとうございます、聞く人の状態や心境によっては不快感が残ることがあったりするかもしれませんねと、
うん
まあ、先ほどの私がちょっと上から目線なんだというところですね。
そうです
ね、うん、これはね、その上から目線っていう言葉は、言葉っていうかそういう状態っていうのは、
うん、
まあね、本当に悪い癖なんですよ私ので、ラジオに関してだけじゃなくて、うん、もう全般的にそうなんですね、
うん
うん、だから私としては全然そんなつもりはなかったりだとか、うん、その敵対するつもりもないし相手を怒らせたいつもりもないけど、
うんうん、
そのなんか誰かさんじゃないけど根拠のない自信を持っていて、自信過剰なんですよね多分ね、他の人から見たら、
うん、
で何もかもこう言い切ったりとかしちゃうし、多分こう言葉だけじゃなくて素振りとかもそうなんでしょうね、
うん、なんかそれをちょっとかぶせちゃうと、それなんかそれをよりこう強固にしたいがためにラジオやってるようにもちょっと聞こえちゃうん。
どういうことですか、その強固にしたいがためにってのはどういうことですか。
だからその自分のその上から目線で相手を切っていくっていうのをずっと続けてると、どんどんそのなんだろうな、上から目線の立場というか、それがどんどん
確立していくと、
そう、
なるほど、
だからそれを無意識にもしかしたらしちゃってるのかなって思っちゃうんですよ俺は。
まあそういう、まあ、そういうつもりは全くないですけど、そういう考え方もありますね、うんうん、だけど多分損してるんですよねそれは、俺はすごく、
そう、
うん、だから
だから見ててちょっと口出ししたくなっちゃったっていうのは、
うん、そのなんていうか、私が求めているのは、うん、すごく柔軟な脳みそなんですよね自分に対して求めているのは、うん、でどんなことが、どんなショッキングなことが起きてもそれが事実だったりすれば必ず受け止められるような脳みそだけど、うん、その上から目線っていう立場を確立したいと、どこかでもし私自身が思ってしまっているのであれば、それは全く逆の感覚であって、
うんうんうんうん、
自分をすごく凝り固めさせているようなものだから捨てないといけないんですよ早く、
うん
うん、で過去のお付き合いした女性なんかもうみんなから俺様やろうって言われたりとかね、うん、してたんでうん、うん、あ、やっぱりそういう性質があるんだなっていうのは気がついてはいたんですけど、
うん、
でもその自分がやっぱりそういうつもりが全くないから、どこの部分がそう思われていて、でどこの部分で、うん、まあそれ、まあ、どこをどうすればそれがまあ改善されていくのかっていうところは具体的に何もまあやれてなかった部分があるんですけど、
うん、
まあ、これを機にちょっとそれは変えないといけないです。
うん
うん、
まあ多分きっと知るだけでも何か 変わっていくんじゃないかなって、俺は勝手に期待っていうか、希望的観測を持ってます。
まあ、このラジオのことをこのラジオの中においては、結構その、まあ、先ほどから出てきている、その、ぶった切るぞとか、ぶっ潰してやるぞみたいな言葉を、例えば、ゲストさんに対してかけるときとかっていうのは、うん、あえてやっぱりそうしてる部分があるので、それは、逆に、さっき言ったみたいに、狙ったものが外れてたっていうだけの話だから、
うんうん
うん、それはちょっと違う部分もあるんですけど、
うん
うん、だけどやっぱり、なんていうのかな、まあ、全くその俺様的感覚がない人はそういう発言したら他の人はどう思うんだろうなっていうところまで感じることができたりだとか、
うんうん、
っていうのがあるんじゃないかなと、まあ、これは推測なんですけど、そうやっぱり感じちゃったりするんですよね、
うん
うん、だから本当ね、前も言ったんだけど、ハルさんはん、そういう部分が非常に、まあ、長けてるというか、
うん、
なんていうか、やっぱり円滑にこうコミュニケーションを取っていくっていうのはすごくうまいなって思うんですよね。
そうなのかな、
どうなの、うん、やっぱそれこそツイッターでのね他の人とのリプライを見てたりだとか、まあ、それじゃない部分でも私とのこの話だとかっていうのもうまいなっていう感じなんですよね。
まあまあ本人は思ってないですけどね、うん、
まあ私自身が下手すぎるだけなのかもわからないですけど、まあだからちょっとあまりにも、まあ、不器用すぎるというか、
まあ、まあ何がいい悪いっていう話じゃなくて、結局その人の求めてるものと合ってるかどうか、
まあ、もちろんそうなんですよ、まあ、素晴らしいですね、まあ、全くその通りなんですけど、だけど、うん、結局私の求めてるところに行ってないからね、このままだとね。そうそうそう、だから変えないといけないっていう話なんですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
だからダンさんの求めてるところからすると、俺はもしかしたら、うん、ね、いいのかもしれないけどっていうことです
ね。そうですね、ちょっとまたたくさんいただいてるんでちょっと紹介していきたいと思うんですけど、8番7さん、6のフォローだけれど、でも6っていうのは、端的に言ったら私の本質伝わらないだっていう言い訳で、それは言い訳だと、で端的にもっと言った方がいいんじゃないかというふうにおっしゃってた方ですね、うん、で、6のフォローだけど、なんで学会や研究の話が出てくるんだ、そもそもそれおかしくないと思われがちだが、内容というか題目が真面目な話だから、じゃあ真面目な話をネットじゃ話しちゃダメなのってなるよね。そこの線引きはリスナー次第なのですごく難しいところであるがということなんですけど、ごめんなさい、うん、ちょっとね、私はこの8番およびその6番さんがそこの部分に対して何をおっしゃっているのかがちゃんと理解できてないような気がするんですよ、うん、春さんこれどういうふうに思いました
自分もね、ちょっとね、アホなんでね、はっきりとはよくわかんないっちゃわかんないんです
よ、ね。もしかしたらごめんなさい、私の解釈が間違ってるかもしれないですよ、その。うん、間違ってるかもしれないけど、まあ、そこの部分についてお答えすると、
うん、
まあ、その端的っていうところと話がつながってるので、さっきのちょっと持ち出しそうと思うんですが、うん、その端的に言えないといけないと。
うん。
うん、で、その学会とか研究、っていう状態の中ではその端的に物事が言えないと、まあ、成立しないというか、そうじゃないといけないっていうことは前提であるっていう世界であるというふうに多分この方はおっしゃってると思うんですね、
うん、
でその後にさらに、なんで学会とか研究という話が出てくるんだとって思われがちなのが、内容というか題目が真面目な話だから、まあまあそこはいいでしょう。で真面目な話はネットじゃしたらダメなのってなるよねって、そこの線引きはリスナーしないので、だからネットの世界とその学会とか研究とかっていう世界がなんか別個のものであって、それらっていうのは相入れない何かがあるというふうに多分この方は思われてるんじゃないですかね。で、学会にはその端的に物事が言える本質があるっていう状態が必要で、ネット上ではそうでもないっていうような認識があるんじゃないかと私は思うわけですよ、
うんうん
うん、だけどこの方がおっしゃるには、じゃあ真面目な話はネットでしちゃ話しちゃダメなのってなっちゃうよねって、そんなことないでしょっていうふうにおっしゃってるんですよね、
うん
うん、で学会とネットとかっていうその場の線引きっていうのはそのリスナー次第なのですごく難しいところだっていうふうに今のはおっしゃってると思うんですね。だけど、うん、まあ、そのネットって言っても、そのやっぱりこのネトラジにしてもポッドキャストにしても、
うん、
全然ねやっぱりその違うんで、その、うん、パーソナリティさんがもしくはそのリスナーがその番組に対して求めてるものがね、
う
うん、それこそやっぱりリスナー次第なのでっていう言葉に全部集約されるんでしょうけど、うん、そのもちろん学会っていう話が出てきてもいいし研究の話が出てきても全然いいんですけど、だけど別にネットと学会とかが分かれる問題ではないと思うんですよね、
うん、
うん、ごめんなさい、私の今言ってる意味分かりますかね。
あのね、はっきりとは分からない。どういうことを伝えないのかが、ね、自分にはちょっとよく分からなかった、正直。
うん、ちょっとね、ごめんなさい、うん、僕もね、6番さんのその端的に言った方がいいよっていうご意見は伝わりました。それ以外の部分が、ちょっとまだ本当に理解できているかどうか不安な部分があるので、もしそこの部分についてまだお聞きしたいのであれば、どんとまたね、あの補足というか、あのお言葉いただければありがたいです、
うん、
はい、9番7さん、ダンさんこんばんは、今から聞かせていただきますということでよろしくお願いいたします、はい、ちょっとね今日は、ま、いつもに輪をかけて、あのちょっとめんどくさいかもわかんないですけどね、あの、はい、どんどんどんどんね、あの入り込んで来ていただければと思います。で10番、はい、クーラさん、ありがとうございます。少し前からお聞きしていますということでね、はい、まあ、あのお聞きするだけではなくてご意見ねたくさんいただけるとありがたいですけど、まあ、あのーね、うん、あの気が向けばという感じでね、まあ、強制はしませんので、
今回はね、うん、単体でというか、こう今までの気がつければ良性量を聞いてきた上でっていうところが強いから、ちょっとあれ、
あ、確かにね、
聞き始めた人にはちょっと難しい、う
ん、まあ、もちろんでも最近聞き始めた人、うん、の感覚で言ってもらっても構いませんし、
まあそれも確かに
今回初めて聞いたっていう人でもいいですし、気がつけば両生類っていうタイトルを知っただけでなんだこのタイトルって思ってるのかも人でもいいですよ、うんうん、
そうそうそう、うん、だから自分が気がつけば両生類をどう思ってるかっていうの
を
ね、
うん、どう感じてるか
ところあります
よね。でどうなってほしいかとかね、
うん、
ここ嫌だとか何でもいいですで11番7さん、ありがとうございます、はい、池上彰氏は正確な部分では間違っていたとしても伝わりやすさを優先してざっくりとした話をしますからねということで、そうなんですね、うん、まあ、子供ニュースっていう本当にその難しい番組をね、
うん、
難しいというのは内容じゃなくてやっぱりそのさっき言うの見せ方ね、
うんうん
うん、をされていたので、そのすごくそのイメージが私は強いんですけど、最近はその子供ニュースだけじゃなくていろんなね番組に出てたりとかするんですが、まあ、池上彰さんがどのような人間で何を主張していくのかっていうところでは私はちょっと賛同しかねる部分がたくさんあるんですけど、まあ、同じその物事を伝える側として非常に見習うべきところはたくさんあるというふうに私は思いますね、うん、はい、で12番奈良さん、ありがとうございます。過去の付き合った女性には俺様やろうと言われ、ここはリスナー大爆笑したと思うんだが、わらーということで、どうなんですかね、ちょっと笑いが起きたのかどうかちょっと分かんないですけど、
うん、うん、
まあでも実際そうなんでね、うん、なんかもうみんなからやっぱ言われたから、あ、そうなんだって思いましたね。最初は受け入れがたかったですけどね、そのつもり全くないですからね。
ああ、なるほどね、
うん、で13番7さん、ありがとうございます。表現を分かりやすくすれば簡単に伝わるような話の内容だったら別に聞きたいとは思わない、それだったら他の人がすでにどっかでやってるでしょってことで、まあ確かにまあその通りなんですよ、うん、この気がつけば両生類っていう番組が、まあ、ネトラジにしてもポッドキャストにしてもなかなかね他のところではやってないようなことをやってるからこそ聞いてくださってるっていう方も、まあ、中にはいらっしゃるんじゃないかと。でまあ、もちろんそれが全てではないので、別に私としてはですよ、他のところがやってないからやってるわけじゃなくって、
うんうんうん、
他のところが別にやっててもやってなくても私の目的が達成できればいいわけですよ、
うんうん、
だけどここまで多分極端にやってるところは、まあ、ないんだろうなっていう感覚はありますけど、
だから今回ダンさんが聞きたいのは、要はそこの目的までのルートはこれで合ってんのかっていうこと。
あ、そうですねそれもそうですし、その、うん、結局でもみんなと利害を合わせないといけないんですよね、その関係するみんなと。
ああ、そうですね、
でもちろん、うんうん、私が、はい、あの意見をね、これが私の目的だって言ってそれを第一にして大事にしないといけないというのはもう大前提なんですよ。だけど、うん、それだけを言っててもダメなんですよね、
うんうん、
でそれを
リスナーの方がやっぱり聞いててこうリスナー側が自分のためにもなるって思わないと聞かない、ね、
そうだからリスナーさんだって本気で聞いてくれないと、で本気で意見を言ってくれないと僕は困るんですよ、うんうん、だってそれはもうさっきのプロセスの言った通りなんですけど、だから本気の言葉が返ってくることが大前提だから、うん、でも本気で聞いてもらうためにはやっぱり聞きやすい環境を作ったりだとか、
うん
うん、でその そのリスナーさんからの意見を、まあ、こちらで真摯に受け止めて、まあ、それを反映させるとか反映させないとかの判断はその時によって違うんでしょうけど、やっぱそこを、そこを横暴にしちゃダメだと思うんですよね、
うんうん、
目的に対して誠実であるべきではあると思うんですけど、
うん
うん、それはやっぱり利害があって初めてできることなんですよね、うん、でそうなってくると単純にこれはさっきこの番組自体は私のためにあるんだっていうふうに断言しましたけど、それは第一の目的であって、多分それをね本気でやっていったら絶対聞いてる人とかゲストに来た人のためになるはずなんですよ、私の計算上ではね。
なるほど。
だって全く同じことが相手にも起きてるわけです、リスナーにもゲストにも。私がドーンと本音を出すでしょ、でそれに対してみんなからのリアクションがある。単純に一番最初に私がドンと出した本音がみんなの知らない知識だったりとかしたら、うわそんなことなんだと思って、おおなんか聞いてよかったなって思うでしょ。でそれが反論したいこととか、もうすでにそんなこと知ってるよとか、そんな考え方は稚拙だねとかって思う人が出てきて、その人とやり合ったとするじゃないですか。やり合ってる時に私が相手が言ってることが確かに合ってるなと思って納得したら私が得する。で相手が私の方が言ってることは確かにそうだなって、私がそれまでその人が考えてたことがより小さな世界、狭い視野だったなって思えたんだったら、より広い視野になれるのはその人なんですから、その人の得になるんですよ、もしその人がそれを求めてるんであればね、
うん、だけどそこは、うん、そこは分かるんだけど、思うのはダンさんの方が、まあ、大概の場合はトーク力がダンさんの方が上なんですよ。だからそこをある程度考えて喋らないと、単純にそのトーク力で相手を叩き潰すだけになっちゃうと、それは違うんじゃないの？
トーク力って、ごめんなさい、うん、何のことを言ってるんですかね。
まあだから、その、なんだろうな、説明能力というか、だから自分の考えることは論理的にもうすでに習わってて、それを、要は話していく能力。
うん、
だから、
例えばですよ、例えば、
うんうん、
ちょっとごめんなさい、ハルさん、
はい、
レス読んでてもらっていいですか？
レスは、は
い、ちょっとじゃあごめんなさい、ちょっと皆さん失礼しますね、一旦失礼します。
はい、14番の七七さんですね。説明や過程を話すのは大事だし、そこが両生類の良さだが、結局何が言いたいのって時がある気がする。俺の理解力がないだけということで、まあ確かにある気はしますね。あれ、これタイトルこれだったけど、なんか何回だったかな、2、3回前ぐらいの周回遅れがどうたらっていうタイトルの回があったと思うんですけど、会で周回遅れの話は一体何だったんだろうっていう感じに最終的にはなってたような気がしますけどね。まあそういう時は確かにあるといえばあるような気はしますね。あの時は確か掲示板の書き込みかなんかで最終的に、その、弱者は、なんだろうな。周回遅れの話というより、弱者というのは一体何だろうかっていう話になっていたような気はしますよね。まあそういう話というか化学反応みたいなのも、まあいいのかもしれないですけどね。だからその辺の兼ね合いというか、まあ、どっちに、そのテーマを重要するか、それとも、掲示板とかの、その、やりとりの中で話が変わっていくのも OK とするか、みたいなところはなかなか難しいところなんじゃないかな、なんて思っておりますけど。はい、ありがとうございます。次、15、お、戻ってきました？そんなことない。15番、クーラスさん。途中からでわからなかったんですが、何の相談をされているんでしょう？現在話していることを、過去10分おきぐらいに書き込んでおくと、途中からの人も質問や突出しやすいですね。 ということでありがとうございます。なるほどね。今こんな話題について話していますよみたいなのを、逐一、掲示板に書き込んでおくということですかね。まあ、でもそれは
そうですかね。はい、すいません。ここで、あれなんですけど、残り時間あと、
はい、
15分で、
はい、
お願いします。
了解です。
はい、そうですね、どこまで
15番のクーラさんの、
はい、
提案を読んでおりましたが。
なるほど、なるほど、途中からで分からなかったんですが、何の相談されてるんでしょう。現在話していることを10分おきぐらいに書き込んでおくと、掲示板にということですかね、
うん、
途中からの人も質問やっとしやすいですねと。なるほどね、
まあ、今回は特にあれかもしれないですね、その問いかけみたいな形が強いって、
うんうんうん
う
ん、
よりそういう
です、ね、
あるかもしれないですね、
うんうんうんうん、ありがとうございます。それもちょっとまた今後ね考えていきたいと思いますね、
うんうん、
で16番7さん、おっとということで、何電話のことかな電話のことかな、すいませんね、こういうことが多くてね、申し訳ないですね、
はい、
うん、で17番、ブーメランパンツ2号さん、ありがとうございます。いつもの仕事の電話での無茶ぶりって、緊急ピンチですね。春さんのやっているおとがめも聞いているんですが、今回両生類においておとがめのテンションとは違って、自分の主張があるのが面白いです頑張ってくださいということでね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おとがめ聞いてられるんですね、ブーメランパンツ2号さん。
いや、もうおとがめってもう私の、だから、気がつけば寄せるよりも3倍以上のリスナーがいますからね。
そうなんですか。
らしいですよ。
最近なんかちょっと右肩下がりですけどね。
あ、そうなんですか。
皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、でも自分の主張があるかっていうか、主張っていうよりも単純に
思っている
だけなんですよね、
うん
うん、そうだからなんか根本的にあんまり主張っていう主張、固まった主張がないんですよね、俺って。逆に言うと、
うん、
ふにゃふにゃなんですよ。
いいじゃないですか。
そうそうそう、だから、うん、だからなんかいろんな人とやり取りして、でいろんな考え方があるんだな、で自分の要はなんだろうな、まあ自分っていう形をその中から見出していくみたいな感じなのかな。まあ自分の番組もある種その一環中か、まあいろいろやってみてるっていうところではあるんですけどね。だから、まあね、逆に、
うん、だからその気がつけば両生類もそういうふうに、まあ、利用してもらえるといいかなという感じですかね。うん。うんうん、
まあ自分の番組で主張がないのは、まあこうそう言うほど主張はあんまりないっていう感じではそう だから逆に言うと、ダンスパンみたいにずっとこう自分の思ってることを主張し続けるっていうのは逆にすげえなって思うわけですよ、俺からすると。
結構疲れますよ
でしょうね、
うん、疲れますよ、うんうん、だけどね、
まあ、それを考えるとすげえと思って、
うん、だけどやっぱそれやらざるを得ない感覚なんですよね、
うん、
だ
そこまでこう自分を追い込み続けれるっていうのは逆にすごいなって思って、やっぱりずっと聞き続ける部分ではありますよ、ね、
ああ、ありがとうございます。
うん。うん、はい。
ごめんなさい。14番7さんのところでは読んでなかったですよね。
あ、読みましたよ。
ああ、読まれました。
まあ、一応自分の方で読みましたけども。
あ、はい。なるほど。じゃあそこはちょっと楽しみに、後で聞きます。
はい。はい、
おーっと、またいただいております。18番、純平さん、ありがとうございます。トーク力というか、はい、実際にダンさんとお話ししてて思ったことは、ダンさんの思考速度と言葉の勢いの速さに気をされた感はありました、うんうん、言いたいことが言えなかったというよりは、言いたいことが何だったのかわからなくなってきたという感覚はありました笑い、
うん、
いや、もともとふわふわした感覚で挑んだ自分が悪いんですが、ということなんですけど、うん、まあ、純平さんはそういう風に感じられていたっていうのも、まあ、他のところでも、ツイートとかでもおっしゃってましたし、まあ、そうなんだろうなっていう感覚もあったんですよね。で、先ほど春さんが、まあ、トーク力っていう風に言ったところも、まあ、確かに今その純平さんがおっしゃるような、多分なんていうか、やっぱ勢いみたいなところでこう気をされてる感じなんじゃないかなと思ったんですね。トーク力っていうと、多分本当のトーク力っていうのは、うまいことをこう回す感じ、まあ、それは単純な言葉の定義の違いだから、別に今そこをどうこう言うあれはないんですけど、
うんうん
うん、その 私本当にトーク力があるんだったらいいんだけど、私の場合その目的にかなわない喋りの仕方をしてるっていう、結果的にね、
なんか純平さんの方が的確な気がします。はい、うん、
言いたいことってこれと一緒ですか、その春さんの。
そうですね、うんうん、そういう感覚にの方が的確な気がします。
なるほどなるほど。
でも、うん、確かに、うん、それはあるかもしれないですね。なんかそのバーって喋られると全部理解しない間にこうこういうことですかねって言われると、うんっていう感じだから、ポッドキャストとかだとこうちゃんと聞き、ある程度聞き込んでから自分の中で意見をまとめて答えられる。
ああ、なるほどね。じゃあゲストで来た時とか、アシスタントで来た時はちょっと難しいってことですか。
うん。それもあるし、コメントで書いてる、コメントを書こうとしてるうちにもうどんどん話が次いっちゃってたりとかすると、ああ、もうじゃあいいやってなっちゃう。
なるほど、ね。
逆にそういうのが あるのかもしれないですね。どうなんでしょうね。
あ、うん、その、まあ、その多分この思考速度っていうのは先ほど言ってた脊髄で言葉が生成されてる感覚っていうところが多分それに当たると思うんですよね。だから思考は多分おそらくあまりできてないんですよ。まあ多少なりとしてるのかも分かんないですけど、その出てきた言葉とかに対して本当あのなんて連鎖的にイメージされることをただ言ってる感じっていうのがすごく強くて、
うん
うん、まあ、だけどその連鎖的に言ってるんだけど、自分としてはこれはこうつながってこうつながって、ここがこうこうこういう風につながってて、最終的に元のテーマとすごく深い関わりのあることだからと思って話し始めるんだけど、話し始めたらまたさらに違うことにぐっと引き寄せられるんですね。だから、うん、あの主題と違うことを話し始めてもその計画通りに行けば元に戻るはずなんだけど、その計画もさらに無視して、うん、であなたに立てた計画もさらに無視してってなっちゃうからダメなんですよ、僕の場合は。
うん、
で言ってることも多分なんかあの聞いてる人とかゲストに来た人からするとなんか、うん、なんかあの整合性合ってるっぽいことを言ってる感じがするから、
うん、
だからこう食いついていけないというか、
うん
うん、で結局言いたいことが、まあまあ、純平さんの場合はなんか言いたいことが分からなくなってきたっていうのはあるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、言いたいことが言えなかったりだとか、うん、元々のやっぱり目的が達成されないっていう状況がそれによって生まれるんであれば、うん、それはちょっと考え直すというか、うん、強制しないと、強制のレベルだと思うんですよね、もう なんか慣れだから習慣だから、
うん、
もう なんかこうなんだろうな、どうすればいいんですかね、この強制って。どう強制するかよく分かんないんだけど
俺もよく分からないっちゃ分からないんだけども、自分もね、自然に自分自身の行為って自然にやってて、だからね、自分自身も人から言われないと分からないこと多分いくらでもあると思うから、ね、どうしたらいいんでしょうね。まあ、そこは皆さんの意見を聞きたいところ。
そうですね、やっぱり私自身はかなり私の今視野でしか見れてないですから、うん、そうじゃない部分で皆さんから見える私にと対してこういう特にこういうふうにスイッチが入るとダメだとかね、うんうん、19番さん、コウさん、今来た相談があると聞いて飛んできましたということで、いやー、コウさんはですね、ネットラジの方の、はい、あのパーソナリティをされてる方で、まあ、非常にあのラジオ歴の長い方で、まあ、トーク力っていうものが本当にある人ですね。
はい、初にお目にかかります。
はい、まあね、はい、だから、まあ、コウさんがせっかく来たんで、まあ、軽くだけ説明しますと、結局私の目的にかなわないラジオになってしまっている可能性があると。で、目的何なのって言ったら、あのお互いに本音をぶつけ合うことができる、あの真剣重大しゃべり場みたいな場所にしたいんだけど、それが私のなんか一人しゃべりになってしまっている部分が大いにある。それは私の癖でやってどうにかして直したいんだけど、どうすればいいかっていうところですかね、今までのを軽くまとめるとかなり端折りましたけど、そんな感じ。
どうしたらいいんだろうな。
まあ、今回のこの放送でね、何か解決するとは思ってないですし、まあまあ、きっかけとか糸口があればというふうには思ってますけど、うん、でまたさらにこれはあの次の日曜日あのポッドキャストにてあの配信されますので、それを聞いた方々がね、いろいろとあのまたお便りと送ってくだされば、それに対してまたいろいろと 化学反応が起きていくというふうに、思うんですけど、20番7さんありがとうございます。俺は幾度となく言っていますが、考えを書き出してユーストもしくはブログに載せるべき、結局何が言いたいのって起こる要因として空中理論してるのが原因の一つかと。空中理論っていう言葉はちょっとよくわかんないですけど後で確認しますが、その理論や考えが文字で書き出していなく、ニュアンスで話しているのが言われちゃうかもよ、人によっては。あとダンさんは池上明タイプではないので、わからんやつは聞かんでいいの俺様スタイルでいいと思うが、そして池上明はなぜあんなに人気があるのか全く理解できないということで
、
なるほどね。空中理論になっているっていうの、空中理論っていう言葉自体がちょっと私初めて聞いたのであれなんですけど、
そうですね、自分もちょっと分かんないんですけど、多分話がこう地に足がついてないっていう感じなんですか、まあまあ
そんな感じなんでしょうね、だから多分雰囲気しか伝わらないみたいな感じかな、
まあ確かに一回文字で起こしてあると、それを読み込んでから改めてダンさんの話を聞きながらコメントするみたいなことはしやすいのかもしれないですね。
そうかもしれないですね、ただね、ここで一つね、今回のこの相談のきっかけにもなった部分でもあるんですが、前にね、この、まあ、前回のあれでも出てますけど、まあ、ある番組にね、あるポッドキャストのねラジオ番組に対して私が、まあ、お便りを送ることがあるんですよ。でそれはいわゆるもちろん私のその伝えたいこととかっていうのを文字に起こすわけですね、それで送ったものがあまりにも長すぎるということが言われたことが、まあ、まずあのきっかけではあったんですね、今回はね、でダンさん、あなたの放送聞いてるけど、あの放送自体もこれ要約できますよと、1時間喋ってるの10分にできますよというふうに言われたことが、まあ、それはもともと知ってたっていうか分かってたことだけど、まあ、言われたことをきっかけに、まあ、春さんとちょっとその話をさせてもらったっていうのでここまで発展してきてるわけなんですけど、文字に起こしてもダメっぽいはダメっぽいですよね。それは単純に文字を作る能力がないっていうだけなんですけど、まあもちろんね、文字に起こさない状態でやるよりも起こして試行錯誤した方がよりあの相手に伝わりやすい方向性になるっていうのはよく理解してるので、あのおっしゃる通りだと思うん
ですね。正直そこまで、ね、文字起こしする時間があるかとかっていうのも考えるとちょっと現実的じゃなかったりするっていうのもある、
実際実は結構しっかり文字に起こした回とかもあるんですよ。それは第4回か第5回ぐらいの、マネーをについて語ってる回、あれはあとマネーとあの仕事とマネーの仕事回とマネー回とあるんですけど、あの2つは結構その完璧じゃないけどそれなりに話の流れを文字に起こして、
でもあの回は確かにあのそれが聞いてか聞いてないかは分かんないですけど、その効果があってかは分かんないですけど、自分は聞いててあそこの回は目から鱗の感じはすごいありましたよね。
あ、本当ですか。いやね、はっきり言ってこの気がつけば両生類は1回2回3回4回ぐらいでもほとんど言ってるんですよ、私の言いたいことほとんどあの中に、
あとはそれの類似の話みたいな、
そうそう、これをもっと別の、そう別のことを取り上げて言うとこうなるっていうのをずっと繰り返してるだけで、まあそのうちもう少し経ったら1回から4回までのリメイクをやろうと思ってるんですけど、まあそれはまた話は置いといて、あそこをよりどれだけもっとスマートに説明できるかっていうのが非常にこれからの課題になってくるんですよね。で、レスいただいてるんで、ご紹介します。21番、フィルさんありがとうございます。途中からですが、はい、お邪魔しますということで、まあね、ちょっとよくわからない状態になってきてしまっていると思うんですけれども、まあ、最後までもう本当もう少しで終わっちゃうんですかね、最後までお付き合いいただけるとありがたいです。22番純平さん、あ、長すぎるあれかわらわらということでね、何のことかまあ分かっちゃったみたいなんですけれども ね、 あの私がね、メールでお便りを送ったらあまりにも長すぎて文字化けしてるっていうね、だから何が言いたいのかわからないです終わりっていうような伝説の回があったんですけど、はい。で23番コウさんありがとうございます。なるほどね、相談が何なのか分かっちゃった笑って、まあコウさんとはねよくトツいただいてお話ししたりとかしてたんで、なんとなくコウさんも私の特徴を知ってるんだと思います。端的にありがとうねと、 今の端的にまとめられてたんですね、逆にね、つまり自分の喋りが先に立っちゃっててリスナーさんとのコミュニケーションができないっていうことなのかな、まあ、まさしくその通りだと思います、うん、これ違ってたらかなり恥ずかしいんだけど、だとすればなんだけど、言葉遣いに気を使いすぎてるんじゃないの、
はあ、
もう少しフレンドリーでもいいのかも、で、うん、これが勘違いだったら びっくりするぐらい恥ずかしいよねって、そっとラジオ閉じるよねって、そんなことないんですよその通りなんですよ結構ね、その通りなんです、うん、
なんか確かにそれは言われてみればあるか
もしれない、言葉遣いに気を使いすぎてる、まあ、確かに、うん、まあ、やっぱりあえてね、そのなんていうか、まあ、ちょっと固めの言葉を使ってるところはある、
うん
うん、
どうなんだろうな、もしかしたらそれがね、距離を感じちゃう人ような人もいるかもしれないっていうことですよね、うん、
だけどやっぱり私としてはですね、その言葉が、うん、まあ、フレンドリーっていうことなのか、そのやっぱちょっとなーなーになってしまうと、
うん、
その曖昧な表現とか、その曖昧で、そのやっぱりそう、曖昧な表現で話が通っちゃうんですよね、
うん
うん、その極端な話、夫婦間であれ取ってって言って新聞持ってこれる奥さんとその夫の関係性みたいな形で、そのあれ取ってっていうので成立してしまう関係性、その間だけだったらいいんだけど、でもその夫婦間のあれでさえも疑ってかかりたいんですよ僕としてはね、そういう関係性があったとしても、僕が奥さんだったらあれって何って聞く、相手が分かってるだろうって思ってたとしても、
うん、
あれって何よってちゃんと言いなさいよって言いたくなるんですね、もしこの本当にコミュニケーション取ろうとするときに。そうなるとやっぱり言葉遣いっていうのはちょっと気を使うような形になっちゃうのかなと、まあ言い訳ないですけどね、
うん、
これもね、
うん、どっちも分かるから難しいですねそれは、
うん、はい、で24番7さんありがとうございます。今までゲストで来たネットラジ DJ は別にダンさんに押されてない、結局相手が凸や配信に慣れてるかどうかってだけの気もする。まあ確かにそこもある、うんうん、確かにあるな。まあ押される人とそうじゃない人といて、まあ単純に意見がどうこうの前に、そういうラジオとか、うん、こういうものに慣れてるかどうかっていうところも大いにある、
うん
うん、まあでもそういう部分に関しては慣れてない人が来たらもう非常に私は丁寧にやってるつもりではあるんですよね、
うんうん、
つもりではある、うん
うん、そうですね、
うん、はい、25番7さんありがとうございます。空中理論は自分が思いついた言葉です。口頭だけで難しいことを話すのは大変だし、とにもかくにも文字で書き出してみるとまた違った見解、見方ができるかもよってこと、うん、その通りですね。ブログとか文字にすると時間が来ました、はい、
はい、
時間かかってしまうんだろうな、申し訳っていうことなんですけれども、まあね、本当にありがたいご意見たくさんいただいておりまして、とりあえずちょっとねここでレッスンを読むのはここで一回ストップさせていただいて、また後ほど私実際読みますんで、皆さんからご意見ありましたらどんどん書き込んで、言ってもらえればと思うんですけれども、
はい、
はい、ちょっとね中途半端な形になってしまいましたが、春さん本当に今日はねありがとうございました。
いやこちらこそ、
いやもうここまでやっぱりね、
言いたいことを聞いていただいて、
いやだからそうなんていうの、こう春さんはやっぱりダンさんの目的と違ってるんじゃないのっていうふうに、やっぱりそこの視点で見てくれてるっていうことがすごくねやっぱありがたいですし、そう思ってくれる人周りにたくさん作んないといけないなっていうところはずっと前から思ってたので、でも本当にねありがたいです。
よかったですね
本当にねありがたいです。で、まあ、皆さんもね本当に、いやでもこんなにねレッスンいただいて、みんな本当に真面目に真剣に考えてもらって、
ね、レッスンいただいて、
だからこれは本当これだけで終わることではなくて、また、まあ、続きというか、まあ、ここから受けて私のがその放送の仕方を変化させていくとは思うんですけれども、うんうん、それについてまた感じたことがあったらどんどん言ってもらえればいいですし、うん、でまた全然ここで相談他にもしたいことがたくさんあったんですけど、それし足りない部分があるので、また近々ねもしかしたらやるかも分かりません、うん、なので、まあ、またその時はアルさんをお呼びするかも分かりませんので、
そうですね、
はい、
これからも頑張ってくださいね、シロちゃん
命がいい。はい、ということで、はい、全然60点ぐらいだったな
急に落ちがつきましたね、
はい、ということで今日ちょっとねエンディング行きたかったんですけど時間がないので、これでもうそのまま終了とさせていただければと思います。
はい、
ポッドキャスト聞いてる方は何となくこうフェードインしてくるエンディングの曲が聞こえてくるんじゃないかなというところではあるんですけど、はい、すみません、この辺は、ね、ちょっと、ね、ご了承いただければと思います。またね、 回第39回を収録しましたが、あの撮れるときに撮っちゃおうと思って、今までとりあえず1週間分はとりあえずその週の中でっていう感覚があったんですけど、また今週ね撮れるときがあったら撮りますし、第40回、第41回とか撮っていって、それを週に1回更新していくというような形にしていければと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。